ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。それでは今週もお電話でのご出演になります。釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生、どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生を迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今夜の話題から佐藤先生に紹介していただきます。
はい、今夜はタラ蝦夷地産品です。この時間は釧路短大が取り組む道東文化塾2020のシリーズでお伝えしています。本年は新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、キャンパスの学外開放を制限させていただいていました。恒例の地域開放講座のいずれもが中止のやむなきに至っています。そこで給与の一策、この時間を活用させていただくということにいたしました。さて、11月の第2週からは江戸地産品シリーズ、その初回で今夜はタラを放送します。
今週の釧路歴史探訪はタラ、蝦夷地産品がテーマとなっています。
道東文化塾2020の印刷教材をお持ちの方は、今日は資料104から説明します。紹介の資料は蝦夷商売聞き書き、そのように読みます。十勝、白糠、薬、厚岸の部分を紹介しています。薬の項に、ひだら、たくさん、わるし、あつけし、その他、ひだら、たくさんとあります。蝦夷商売聞き書きという本は、元文4年、1739年頃記載された資料です。蝦夷商売聞き書きは、東西各場所ごとの産物、また、各地を訪れる交易船の様子を記載しています。釧路のタラはワルシ、つまり粗悪品であるとの評価があります。しかし、ひざけ、乾燥した鮭と並び、18世紀前半に早くも出荷産物の一つになっていました。
江戸時代、北海道の出荷品にニシン、昆布、鮭があるも、タラは1739年頃には佐藤先生出荷されていたということになるんですね。
そういうことなんですね。はいはい、タラは海の底に季節を問わず一年を通じて生活する魚種です。特に惣菜資源、おかずの材料として安定した魚の種類、魚種ということになります。鮭のように季節とごとに海岸線に近づく魚の種類とは違う領域に属しています。タラが海底に生息する魚であり、そのタラは技術的には釣り物魚種、魚釣りの要領で釣り上げる魚の種類であることを示しているのが資料105です。そこには思わずにんまりする事柄が書かれています。釧路の沖で深い霧に出会い船を止めた、暇なのでたくあんを餌に魚釣りを始めた、ついついにタラが釣れて、今度は釣れた獲物のタラを餌に釣り針につけたところ、全部で合わせて150尾から160尾は漁獲できた、そう資料には書いてあります。
たくあんを餌にタラを釣るということで、かなり佐藤先生、豊漁になりましたね。
はい、あっという間に、まあ、そのとにかく長い霧の中での退屈しのぎにあったのが150匹、まあ、そんなふうな数になっています。釧路沖が資源豊富であり、タラは釣り物漁獲の魚種と判明します。船は江戸品川沖から厚岸へ向かっていた1400国ほどの 清徳丸という船です。厚岸湾に入る手前で体験した事柄が書かれています。タラを釣るのは8畳から9畳の釣り糸で釣るとこう書いています。8畳から9畳という単位はクジラ尺で約 3.79 メートル ×10 倍、したがって深さ40メートル付近まで針を落として釣りをしたということなんです。何しろ濃霧のため4日間身動きができない間の出来事です。この濃霧に閉ざされて止まっているうちに、4日間のうちにクジラの群れが船に近づいてきて船と衝突するのではないかと恐れている様子が書かれています。
今週の釧路歴史探訪はタラ、蝦夷地産品、こちらがテーマです。1739年頃、本州側の記録にタラ出荷の記載がすでに見られているという、その資料の中からのお話です。
はい、資料106を読んでみてください。寛政3年1791年になりますと、その資料に薬、産物、ひだら300足とあります。足っていうのは束っていう意味なんですけれども、鮭を数える単位に1足10羽、1羽10尾とありました。それによればひだら300足は3万尾のタラを出荷するという数になります。厚岸も日酒、ひだら、そして2000数銭と記載されていました。厚岸は2000ニシンについてだけ数千という出荷量が示されています。鮭やタラの出荷量はニシンに比べると貧少、少し相当に減るということになっていた、そのように資料を読んでおくことにします。この資料の中でニシンという字を魚という魚偏に非常時の日と書いていますけれども、これには訳があります。ニシンは蝦夷地で米の価値がある、したがってニシンは魚ではない、魚にあらず、そういう意味が込められた記載です。
江戸期の釧路で出荷のひだらになりますが、干すたらと書きます。佐藤先生、この状態っていうのは当時どのようなのがこのひだらというのに当てはまったんでしょうか。
はい、そのお話に移りましょう。今は東江戸地の一角、薬場所で、実はここが有力なタラ漁獲地であった点を示してきました。ではタラがどのような形で出荷されたことでしょう。それはひだら、つまり乾燥だらということです。ひだらとはタラの中でもまだらの乾燥品、乾かしたもののことで、2つの種類、棒だらというタラと開きだらがあるとされています。そこで開きだらはマダラの内臓や頭を取り除き、塩漬けして水洗いをして乾燥し、寝かせて、つまり発酵させてまた乾燥する、このような手順を踏んでいます。資料の106に昔ながらの定番おせち料理と題するひだらの戻し方、硬いひだらを実際に調理をする時の最初の段階のひだらの戻し方を記載しておきました。
ひだらは開きだらと棒だらで、どちらも乾燥品となります。特に棒だらはとても硬いものですので、佐藤先生、調理法も少し一手間が、ね、変わりますよね。
そうなんですね。ここ2年ほどの間に学生さんからですね、棒だらを10本ぐらい持ってもらったんですね。家に持って帰っていろいろやってみたんですけど、なかなかですね、これが柔らかく調理の対象にならなかったのです。はい、そこで以下の話題を考えてみました。昔ながらの定番おせち料理は特に棒だらの戻し方を記載しているように思います。ここにはたっぷりの水か米の研ぎ汁に5日ないしは7日つけて戻すとまずあります。水は毎日入れ替えるとする記載を紹介してあります。要は磨きニシンを戻す要領で、一昼夜など、 夜につけて次の日の夕方になって調理をするという一昼夜などの短時間ではとても硬くて、文字通り歯が立たない状態にあります。乾燥したコチコチのタラを戻すのには実に7日間、このことを念頭に置いておくことにいたします。
さあ、その固いヒダラが本州、特に京都に出荷されると名物料理として珍重されて高い付加価値を発揮しています。
はい、次は資料107の説明です。ここにはですね、芋坊平野屋本家の芋坊なる京の名物料理を紹介しておきました。この芋坊という料理についてはテレビ番組や京和食の文献でしか実は見たことがありません。実際に食べたことはないということです。しかし紹介によると次のことが書かれています。300年にわたり、今から300年ということになるとちょうど1800年ぐらいのことになるということになります。300年にわたり代々受け継がれてきた独自の技と味を一子相伝、継承者のみに伝承など厳しい由緒の方針であったことが示されています。芋棒は棒だらとエビ芋、これを組み合わせた料理です。エビ芋のアクが棒だらを柔らかくし、棒だらのコラーゲンが芋の煮崩れを防ぐ相乗効果で、お互いにエビ芋とそれから棒だらがお互いに助け合うことから夫婦立ちとも呼ばれています。実に大変な思い入れということになるのではないでしょうか。
淡白な味のヒダラは素朴な加工品ですが、都に送られるとコラーゲンが芋の煮崩れを防ぐ相乗効果がありと、重宝されるわけなんですね。
はい、こうした料理の仕方を調べながらいつも思い考えます。江戸地北海道は簡単な素材を大量にかつ廉価安い値段で送り出します。でも京都ではこの棒だらにエビ芋を合わせて芋棒なる料理を作ります。また近海から取れるハモなどはこれの切りの技術で実に高価な料理、例えば落としなどという、吸い物に落として、それが、とっても高いお値段で、提供される。実にその知恵と技には目を見張ります。乾燥品は扱いが難しかったのでしょうか。北海道道南部の市内に残る資料には新たら、新しいたるたらなる用語が登場します。新たらは塩で保存する加工方法です。文化年間1804年から14、5年の終わり頃、新たら腹を裂かずに口からエラと内臓を取り出し塩を腹の中に詰め込んだ塩造品、これが取引されることになるのです。腹裂かぬ新たらは江戸の武家、つまり大名家やその家臣などに愛され、新たらは年越しや松の内、初馬の祝い膳に欠かせぬ存在となりました。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
今夜は厚岸や釧路が19世紀には良質なタラ産地に変わっていた様子を紹介しました。白糠や十勝には出荷の記録がなく、釧路と厚岸にあるというところがポイントの一つです。学生さんが持ち込んでくれた棒だら、どうすると良いものか思案に繰りつつ調べてみると、実に妙案のあることが分かりました。その妙案ポイントは1週7日を要する戻し方、そして組み合わせる野菜にあるということです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。